まず先生、狭心症が起こる仕組みというところを教えてください。
はい、心臓に栄養を送る冠動脈と呼ばれる血管が心臓の周りを取り囲んでいるんですが、この冠動脈という血管に狭窄が生じて十分に、心臓に血液が供給されず、虚血といわれる、血液が足りなくなる現象が生ずると、胸が苦しくなる、これが狭心症です。
狭窄ということは狭くなってしまうという。
はい、そうですね。はい、
なるほど。
多くの場合は、動脈硬化によって、冠動脈が狭くなることで狭心症が生ずるんですが、稀に冠動脈の痙攣などで血管が細くなって狭心症が生ずる方もおります。ですから、皆さんが動脈硬化というわけではありません。
ということは、その狭くなるということは、これまで順調に流れていた血の流れ、血液の流れが滞ってしまうという。
そうですね。
はい。ということなんですね。はい、その狭心症の場合、胸の痛み、発作というのはどういうふうに起こってくるんでしょうか。
動脈硬化で血管が狭くなる場合は、主に労作性狭心症と言われまして、運動などの負荷の時に、
はい、
胸がこう狭められるような痛みが生ずるというふうに考えられます。また動脈硬化がもう過度に、非常に強く進行したり、あるいは痙攣が起こるような方は運動時じゃなくても安静時に胸が痛くなることがあります。
その頻度というのは人それぞれなんでしょうか。
そうですね、頻度といいますか、病気の状態によって、人それぞれだと思いますので、血管が非常に強く、細くなってたりですね、あるいは、たくさん細くなっているような方は、軽いような、負荷、ちょっと動いただけでも胸が苦しくなることもありますし、その程度が軽い方であれば、かなり強い運動でなければ症状が出ない方もおります。
関連して伺っていきたいんですが、こういう症状のこの私たちが気づくことができる前触れ、危険信号といったところはあるんでしょうか。
先ほど述べたように、運動したときに苦しくなる、休むと改善する、これが典型的な労作性狭心症の特徴です。あとは放散痛というんですけども、腕や歯まで広がるような苦しさが出る方もおりますので、このような症状をお持ちの方は狭心症に特徴的な症状というふうに考えられます。
なるほど。できるだけ早く気づいて受診したいというこの願いってあると思うんですけれども、検査、診断、治療までの流れを聞かせてください。
まず検査としましては、かかりつけ医の先生ですとかに受診しますと、大抵は心電図の検査、それからレントゲンの検査、採血の検査などを受けると思います。そしてその後、その血管が細いかどうか、あるいは虚血と呼ばれる血液が足りない兆候があるかどうかを、運動負荷といいまして、運動したような検査や、あるいは薬剤を使って、心臓の写真を撮るような検査を行って、調べていくことになります。ただ最終的に本当にその冠動脈が狭そうだと、詰まってそうだとなった場合には、心臓カテーテル検査という検査を受けて、詳しく調べることになると思います。
そして診断がついて治療というところに入っていくと思うんですが、
はい、治療は大きく分けて3つありまして、軽症の方、あるいは痙攣で、狭心症が起こるような方は薬剤で、治療することが一般的です。ただ血管が詰まっているような方に関しては、その詰まりを治さなければ症状は取れませんので、多くの方は心臓のカテーテル治療、最近ステントと言われるような金属の筒を血管の中に広げて入れるような治療を行うことが一般的になってますし、たくさん詰まりがあったり、根元に近いところが詰まっている場合には、心臓バイパス手術と言われるような、天皇陛下が受けたような開胸手術を受けて、血管を治す方もいらっしゃいます。
そのどの治療を選ぶのかというところは、まさに先生の診断と治療計画によるものだと思うんですけれども、開胸手術、
どういった治療をするかというのは、その患者さんの血管の、どういうふうな詰まり方をしているかとかですね、あとは年齢とか、あとはそのいろんな病気があるかないかとか、総合的に考えて、治療方針を決めるということになると思います。 まあ、重症の方ほどやはり手術が必要になる場合もありますし、ただ一方で多くの方は最近カテーテルでの治療ができるようにもなってきましたので、まあ、個々の患者さんの病状に応じて決めるということになると思います。
お話を伺っていますと、徐々に血管が詰まっていく場合というのは、この進行も緩やかということですよね。
はい、まあ、ただ一方で急に進行するような、まあ、心筋梗塞に至る一歩手前のような方も、狭心症のような症状で来る方もいらっしゃいますので、まあ、ゆっくりの症状であれば逆に皆さんある程度その落ち着いて対応していただいて、医療機関を受診していただくということでよろしいんじゃないかと思います。
先ほど心臓病の基礎知識の中で生活習慣との関連があるという分野に入っていた狭心症だったと思うんですが、はい、ということはどういう生活がいけないのか、またどういう生活をすればいいのかという、まあ、どちらでもいいんですけども、はい、教えていただきたいなと思います。
まあ、どちらかというと、まあ、栄養が肩になるような、まあ、暴飲暴食ですとか、
はい、
あとは、まあ、タバコですね、そういった喫煙とかですね、そういったことが動脈硬化のリスクになるというふうに言われてますので、まあ、そういった、まあ、食生活やあとはそのいろんな嗜好品とかをですね、まあ、過度に取ることはやはりこういった病気を進めることになると思います。一方で、まあ、こういった病気を予防するような何かその食品とか、まあ、特別な近道があるというわけでもないと思いますので、まあ、全体的にバランスのいい食生活や、まあ、適度な運動を、まあ、心がけていただくということ、それからやはり生活習慣病を早期に発見するということで、まあ、検診などを日頃から受けて、そういった病気を仮に持ったとしても早く発見できるようにしていただくことが大事かなというふうに考えます。
はい、今ラジオを聞いて心臓病にはなっていないけれども気をつけなければいけないとこう肝に銘じた方もいらっしゃると思うんですけれども、先生心がけて暮らしていけば詰まったその血管も食生活の改善によって溶かしていくというのか、その広げていくことというのは可能なんでしょうか。
残念ですけど、まあ、動脈硬化というのは老化現象の側面もありまして、なかなかその何かご本人の努力で良、くなるということはないことが一般的です。ですからそのいろいろ何かこう努力して良くするというよりはこれ以上悪化させないような、まあ、そういった心がけになると思います。
なるほど。先生、治療の一つのカテーテル、
はい、
一般的になってきたとおっしゃいましたけれども、どういうものなのかというところを教えていただけますか。
は
い、
カテーテル治療というのはですね、体の、まあ、動脈、さまざまな手首の付け根とかですね、足の付け根とかですね、そういったところの、まあ、血管に、まあ、痛み止めですね、局所麻酔薬を入れて、まあ、細い管を入れていくんですけど、まあ、そういった管を入れてそれをまあ心臓の冠動脈まで進めることで、まあ、いろんな治療器具を入れていく、これが心臓のカテーテル治療になります。ですから全身麻酔で受けるというふうにお思いの方もいらっしゃるんですけども、まあ、多くの場合は歯を抜くときに使うような局所麻酔薬で、まあ、比較的体の負担が少なくできる治療となっております。
その細い管、そしていろいろな器具を入れてというのは例えばどういうものなんですか。
まあ、その冠動脈に、まあ、治療用のカテーテルを入れた後に、まあ、レントゲンや造影剤を用いながら、まあ、方向や場所を確認して、まあ、その狭いところにですね、細いガイドワイヤーと言われるような、まあ、ピアノ線のような細いワイヤーをですね、どんどん進めてまいります。で、まあ、そのワイヤーを進めますと、まあ、それに沿ってさまざまな治療器具を進めることができますので、例えばバルーンと言われる呼ぶんですけど、治療用の、まあ、血管を広げるような風船であるとか、
はい、
それから血管をまあ補強するようなステントと呼ばれるような器具をそれに従って進めていって、そうやってまあ血管を広げていくという治療をまあ行っております。
そのステントというのはこちらもまた最近一般的にこう耳にするようになってきたということですが、その器具を血管に置いてくるものなんですか。
そうですね、風船にですね圧着されてまして、それをですね、風船を広げると、まあ、筒状の、まあ、網のようなですね、器具が、その狭いところにですね、しっかり入りまして、まあ、トンネルでいうとその、まあ、柱のような形で、 まあ、あの血管がまた細くならないように下支えをするような形になってますので、そういった器具を使うことで、まあ、再狭窄といってまた詰まることを防ぐようになっております。
なるほど。先生、あの血管の老化というのは、その先生たちが普段手術また治療で見ていて、例えば20代の血管と70代80代の血管というのはどういう違いがあるのかなというところ、こう見たこともない世界ですので興味深いんですが、
はい、まあ、年齢を追うごとに血管ってだんだん弾力がなくなって硬くなってくるんですけども、まあ、一般的には硬くなるというイメージでいいんですけども、まあ、動脈硬化ということが起きますと、あの例えばそれが脆くなってくることもあります。で、脆くなってくると、まあ、中が詰まったり、まあ、血管が膨れたりというようなことが起こるんですけども、まあ、老化現象で起こるイメージとしては、そういうふうな血管が硬くなって、まあ、しなやかさがなくなるというイメージでよろしいかと思います。
なるほど。先生、狭心症もっと早く気づけばよかったなというような場合というのはないですか？
ですね、まあ、狭心症に限らず心筋梗塞もそうなんですけども、あの胸が痛いっていう時にですね、実はあの患者さんにあの、まあ、直接聞いてみるとですね、大体3分の2ぐらいの方は心臓等を持ってなかったっていうふうにお答えされます。つまりあのご自身のその症状が例えば、まあ、胃の痛みだったり、あるいは、まあ、骨とか、まあ、神経の痛みだったり、まあ、他の病気だったり肩こりだったり、まあ、そういった他の病気をイメージして、あの我々専門医のところにむしろ回り道をしてくる方も多いのが実際です。あのですから、まあ、そういった症状があの起こったらですね、まあ、先入観を持たずに、まあ、何かがわからないときはやはりかかりつけ医を持って、いただいて、そういった先生にまず相談していただくことがすごく大事かなというふうに思います。
確かに、あの肩や背中の痛みでマッサージに通っていたよっていう方もいらっしゃいますよね。
そうですね。
なるほど。まあ、そういった症状があった時には、では先生、あの肩こりかなとか、こう遠慮せずに、
そうですね、
こういう症状がありました、はい、一旦検査していただけませんかということで受診して構わないということですね。
そうですね。あの皆さんその自己診断で、まあ、考えていくと、まあ、やはりあの外れてしまうようなこともありますので、あの、まあ、生活習慣病をお持ちの方などは特にあのそういった病気を、まあ、念頭にですね、あのかかりつけ医の先生でそういう症状があればすぐ調べていただくということが大事かと思います。
狭心症で亡くなるという場合もあるんですか？
狭心症はですね、あの実はあの適切に治療すれば亡くならない病気です。あの血液が不足することがあっても、まあ、それがすべて一時的で、まあ、心臓の筋肉が、まあ、壊死といいまして腐るようなことがないのが狭心症です。で、一方であの、まあ、虚血といわれる血液が不足する時間が長時間になりますと、心臓の筋肉の細胞が壊死しますので、まあ、そうなってくるのが心筋梗塞なんですが、まあ、そういうふうになりますと逆に死亡のリスクが出てきますので、まあ、狭心症であるうちは適切に治療すれば心配はないと思います。
はい。じゃあ、本日狭心症のお話いろいろ伺いましたが、最後にまとめのお話をお願いします。
はい。心臓病はがんに次いで死亡者数が多い疾患です。生活習慣病との関連も強いので、日頃から十分注意をして、何か体に異常があればすぐかかりつけ医、いや、あるいは専門医に相談していただけたらと思います。
はい。さあ、来週の予告ということになりますけれども、心筋梗塞ということで、
はい、
狭心症と心筋梗塞はこう全く別のものなんですか、それとも関連があるものなんですか？
もちろん関連がありますし、厳密にはきれいに分かれないこともあるんですけども、あの心臓の血管が詰まるという意味では同じですが、まあ、その詰まる程度によって、まあ、狭心症心筋梗塞というのが、まあ、違ってきます。
はい。